マルコの福音書1章40節から45節です。それでは拝読いたします。さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。イエスは深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去られた。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のために、モーセが命じたものをもって、あなたの清めの捧げ物をしなさい。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところにおられた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきた。それでは、手を伸ばして彼に触りと題しまして、大高先生より宣教していただきます。
お祈りを捧げます。恵みと憐れみに富んでおられる主イエスキリストの父なる神様、聖なる皆を心から賛美を申し上げます。あなたの御言葉がどうかお一人お一人の心にとどまり、あなたの御言葉によって生かされる日々となりますように。どうかこれからのひとときを聖霊様がお導きくださり、豊かに祝福してくださいますように。憂いや悩みを抱えつつ礼拝に集われているお一人お一人を特別に主が憐れんでくださって、あなたの御言葉によってお励ましをいただきつつ、苦難を乗り越えていく力を与えてくださいますようお願いいたします。ひとときを見てに委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今日取り上げます箇所にはサラートに侵された人が登場します。クリスチャンでない方にとって、サラートという言葉は耳慣れない言葉でありましょう。ギリシャ語ではレプラです。その昔、第2版までの聖書では癩病と訳されていました。しかし、聖書のサラートといわゆる癩病やハンセン氏病と呼ばれるものは違うものだということが分かっております。また日本では癩病患者に対する差別の問題がありました。それは昔からあったわけでありまして、私の出身である清瀬市には東村山市与隣にまたがってハンセン病の療養所といえば聞こえは良いですけれども、隔離施設があります。数年前上映された映画で女優のキキキリンが主演をした映画にアンという、アンコなんですけれども、そのアンというものがありましたが、その映画は癩病患者に対する差別を取り上げていました。とても考えさせる良い映画でありましたけれども、その癩病に対する差別の問題が聖書翻訳にも影響を与えまして、またその施設の中にある教会などからも、いろんな指摘がありまして、第3版では癩病という箇所がサラートに侵された人というふうに訳されるようになりました。 その当時、翻訳に携わった先生方の、話し合いの内容といいましょうか、それについては、第3版が出版された時にですね、聖書翻訳を考えるという本になって表されています。単純に、雷病というところをサラートというふうに音訳にしたわけではありませんで、いろいろと造語を検討した結果、最終的にサラートにすることになりました。他の日本語の聖書、新共同訳聖書では、重い皮膚病や、カビというふうに訳していますが、新改訳聖書ではサラートにして、それは2017年、その新改訳2017年でも踏襲されています。それは、サラートというものがあまりよくわかっていないからであります。この新改訳聖書の後書きをご覧になったことありますでしょうか？ちなみに後書きを読ん、この新改訳2017年だった後書きを読んだという方は手を挙げていただけますか？お一人。はい。後書きがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。黙示録の後にですね、別に後書きっていうのは全部聖書を読み終わってから読むものではありませんので、最初に読んでいいのですが、後書きがあります。この後書きを見ますと、いろんな、どういうふうに聖書が翻訳されたかというのが、わかるようになっていますし、聖書の読み方についても、読み方といいましょうか、いろんな、解説があるので、ぜひ、ゆっくり読んでいただきたいと思います。黙示録の後ろに後書きがあります。地図の前、ページ数では、ページ数振ってありませんので、池田さん、その前。そのちょっと前、そのちょっと後ろ。そうです。で、後書きがありまして、で、ここにずっといろいろどうやって翻訳されているかとかいろいろ書いてあって、で、ページめくっていただいて、次のページを見ていただいて、で、次のページの後ろから2段落目に、雷病人と訳されていたというふうな文章があるかと思いますけれども、そこからちょっと読みしますと、雷病人と訳されていたヘブル語、サラートおよびギリシャ語レプロスは、第3版に続いて聖書新改訳2017でもサラートと訳出し、その派生語はサラートの者、人、サラートに犯された者、人などとすることにした。聖書のサラートは皮膚に現れるだけでなく、家の壁や衣服にも認められる現象であり、それが厳密に何を指しているかは未だに明らかでないからであると説明がされています。だからサラートというふうに訳していますということですね。おそらく家の壁や衣服というのは新共同訳聖書は訳しているようにカビであろうというふうに言われていますが、厳密には分かっていないわけです。何らかの原因によって人体や物の表面が侵された状態がサラートです。そしてそれを聖書では汚れとしています。開きませんけれども、レビ記の13章や14章を読みますと、サラートに侵されたと祭司が宣言したならば、そのサラートに侵された人は自分の衣服を引き裂き、髪の毛を乱し、口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければなりませんでした。そして、その後で隔離されて済むことになりました。タラートに関する規定については、レビ記の13章から14章に詳細に語られていますが、謎が多いというのが正直なところです。ある先生とちょっと電話でお話ししてサラートの話をお聞きした時も、正直なところよくわからないということであります。というのはいろいろ読んでいくと、そのサラートに関する規定の中で、えって思うようなものもあったりするわけであります。ただ、細かいところはわからないわけですが、そして重要なことは、サラートという病気が どういう病気であったのかということは、正直私は重要でないと考えています。というのは、実際にそのサラートに侵された人は隔離され、汚れていると宣言されるものであったというその事実が大切であります。そしてその汚れは、触れたら伝染すると言われていましたから、隔離されたわけです。で、そのサラートに侵された人といきなり鉢合わせしないように、歩くときは、汚れている、汚れていると叫ぶようにされた、と考えられます。いきなり鉢合わせして触れたら大変なことになりますから、その人に叫ばせるわけですね。汚れている、汚れている。そしたらその人があ近くにいるのね、と分かることになるわけですが。そのような汚れ、そして隔離、そういうものであったということが重要であって、サラートが具体的にどういう病気であったかということは、本質的な話ではないのでありましょう。で、そのようなサラートに侵された人が今日の箇所に登場しているわけです。サラートに侵された人とイエス様とのやりとりが記されているのが今日の箇所です。今日の箇所に至る流れを短く確認しておきますと、一章の14節と15節を見ますと、イエス様が宣教を開始された時のことが記されています。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさいと、イエス様が宣言されたことが14節、15節に書かれています。以前この箇所を取り上げましたが、神の国、それは神の支配のことだと申し上げました。神の国、それは神が支配しておられる国、それが近づいたとイエス様は言われました。その後で、シモン・ペテロとアンデレ、ゼベダイの子ヤコブとヨハネを弟子としました。それが16節、17節、そして18、19、20とつながっていくわけであります。で、21節以降を見ていきますと、汚れた霊を追い出したこと、またシモン・ペテロの姑を癒したこと、他にも病人を癒したり、悪霊を追い出したりしたことが記されています。で、一章の39節を見ますと、イエス様はガリラヤ全域にわたって福音を述べ伝え、悪霊を追い出しておられたことが記されています。で、この流れの中で、サラートに侵された人が登場します。40節をお読みしますと、さて、サラートに侵された人がイエスのもとに来てひざまずいて懇願した。お心一つで私を清くすることがおできになります。と、このサラートに侵された人は、イエス様の噂を聞いたのでしょうか？それとも、癒される現場を遠くから目撃したのでしょうか？理由はわかりませんが、この人はイエス様の元に来て、ひざまずいて懇願しました。先ほど申し上げたように、ユダヤ社会では、サラートに侵された人は隔離されて生活していましたから、隔離されていたであろうこの人が人前に出てくることは大変勇気のいる行動であったと思われます。40節にはひざまずいて懇願したとありますが、これはイエス様に対して敬意を表してひざまずいたのでありましょう。懇願したと。で、彼は次のように言うのです。お心一つで私を清くすることがおできになりますと。お心一つで私を清くすることがおできになります。この人の信仰に驚かされます。主にはおできになると、そう信じています。新改訳聖書の欄外の中には、お心一つでの別訳として、もしお望みくださるならというふうに書かれていまして、このサラートに侵された人は、イエス様がもし望まれるなら、サラートを清めることができると信じています。主が望まれるなら清められるんだと。主の力への信頼が溢れています。それに対して41節です。 イエス様について。イエス様は深く憐れみ、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。イエス様は、深く憐れみ、とあります。この憐れみと訳されている言葉は、内臓を意味する言葉から来ています。ユダヤ人たちの思想では、内臓というのは人間の深い感情の座と考えられていたようです。ですから内臓を意味する言葉が使われていまして、思いやりの心でいっぱいになるとか、深い同情を寄せるとか、かわいそうに思うというふうにも訳せます。イエス様は、この人が追ってきた悲しみや痛みに目を向けたのかもしれません。イエス様が深く憐れまれたのは、羊飼いのいない羊のように弱り果てた群衆を見たときですとか、盲人に出会ったとき、息子が死んだヤモメに対しても、深く憐れまれたということが記されています。イエス様は、この世での立場が弱かったり、虐げられたり、病を抱えている人たちを憐れまれました。そしてイエス様は、次に驚くべき行動を取りました。41節には、手を伸ばして彼に触り、とあります。手を伸ばして彼に触り。イエス様の衝撃的な行動です。おそらく周りにいた人たちも大変驚いたことでしょう。イエス様がサラートに侵された人に触れた、触ったのです。イエス様は何度も病人を癒されましたが、触れずとも癒すことがおできになりました。時にはその場所に行かずとも癒されることもありました。触れずに癒す。言葉だけで癒しを行う場面は何度もあったわけです。しかしここでは触れました。著者であるマルコは手を伸ばしてとわざわざ書いて、イエス様がサラートに侵された人に触れたことを強調しているようでもあります。ただ触れたと書くだけではなくて、手を伸ばしてと書くことで、イエス様の行動また意思があることがわかります。行動も目に浮かぶわけであります。最初に申し上げたように、汚れたものに触れたら、汚れが移ると言われていました。ですからユダヤ人にとって、サラートに侵された人は汚れたものであり、手を触れてはならない相手でした。その人にわざわざ触れたイエス様。この40節から45節を注意深く読みますと気づくことがあります。それは癒しではなく清めと記されていることです。これまでは病気にかかっている人を癒したと書かれてきたわけですが、ここではサラートに侵された人も含めて癒しではなくて清めとあります。もちろん清めが癒しの意味を含んでいます。しかしここではもう少し宗教的な意味があって、ただの病気の癒しというよりも、汚れが清められるということに重点が置かれているようです。先ほどから申し上げているように、サラートに侵された人は汚れた人であり、触れてはいけない汚れた人と見られていました。その人に対して主は自ら手を伸ばし触られた。これは見ている人たちからしても衝撃であったでしょうし、サラートに侵された人、その本人も衝撃であったことでしょう。もしかしたらサラートに侵されてから初めてそれ以外の人に触れられたかもしれません。主は触れて次のように言われました。私の心だ、清くなれ。 主の言葉です。私の心が清くなれと。その結果、42節です。するとすぐにサラートが消えて、その人は清くなった。すぐにサラートが消えて、その人は清くなりました。先ほど申し上げたように、癒しではなく清くなりました。そしてイエス様の権威が明らかになりました。イエス様の言葉に偉大な力があることがわかります。イエス様が発せられた言葉がその通りになる。創世記の創造の記事を思い出させます。光あれと言われたら、光が存在するようになったように、イエス様が私の心が清くなれと言われたら、すぐにその通りになるのです。一瞬にしてサラートが消え、清められました。続く43節から45節には、この奇跡のその後について記されていまして、まず43節ですけれども、イエスは彼を厳しく戒めて、すぐに立ち去らせたと。そしてそのイエス様が厳しく戒めた内容が44節にありまして、44節。その時彼にこう言われた。誰にも何も話さないように気をつけなさい。ただ行って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じたものを持ってあなたの清めの捧げ物をしなさいと。イエス様は44節で3つの命令をしています。一つは誰にも何も話さないようにということです。そして二つ目は自分を祭司に見せなさいと。最後三つ目は人々への証のためにモーセが命じたものを持って捧げ物をするようにとそう言いました。で、この後ろの二つ、祭司に見せなさい、そしてモーセが命じたものを持って捧げ物をしなさいというのはレビ記の13章14章に記されています。ただ、この最初の命令、誰にも何も話さないように気をつけなさい、ですけれども、この命令の意図は何でしょうか？せっかくすごい奇跡が行われたのですから、言い広めた方が良いように思うのですが、イエス様は誰にも何も話さないようにと命じられました。その理由は、次のようなことが考えられます。それはイエス様が、ただ奇跡を行う人、病気を癒す人、そのような特別な能力を持った人という評判になることを嫌がったということでありましょう。イエス様が本当にどういうお方なのかを考えることもなく、ただすごい奇跡を行う人として捉えられるとき、そこに誤解が生じます。奇跡だけが一人歩きしてしまい、奇跡を行う人という扱いになることを避ける狙いがあったと考えられます。しかし、イエス様の命令をこの清められた人は無視してしまいました。その結果が45節。ところが彼は出て行って触れ回り、この出来事を言い広め始めた。そのためイエスはもはや表立って町に入ることができず、町の外の寂しいところに寄られた。しかし人々は至るところからイエスのもとにやってきたと。この人の行動は、イエス様の宣教の妨げになったことが記されています。今日の箇所ですが、サラートに侵された人を清める奇跡が行われたことが記されていました。先ほど確認したように、44節には、清められた人に対して祭司に見せるようにと言われました。これは先ほど申し上げたようにですね、祭司が清めを宣言する立場にあったからでした。祭司が清めを宣言した結果、社会復帰ができたのでありましょう。 レビ記の13章14章を読みますと、まあ、祭司が医者のような役割を担っていることがわかります。祭司がサラートに侵された疑いがある人をこう調べて、サラートに侵されたか否かを宣言したわけです。清いのか汚れているのかを宣言していたわけです。ですから祭司には、まあ、医者のような立場があったのでありましょう。しかし、その祭司には決定的に欠けている点といいましょうか、どうしようもできない点がありました。それは、祭司には清めることはできないということです。祭司はそれを見て、サラートか否かを判断することはでき、宣言までできました。しかしそのサラートに侵された人を清めることはできなかった。しかしイエス様は違いました。その祭司の役割を超えていったのです。しかも言葉一つで清められました。私の心だ清くなれと言われたら、その通りになったのです。しかも言葉だけではなく、わざわざこう触れて、そこにイエス様の愛と憐れみというものを感じるわけであります。このお言葉一つで清められたイエス様、このことからしてイエス様に権威があることがわかります。まるで創造の宮座をなされたあの時のように、お言葉一つで清めを行われる。ではこの奇跡が意味するところは何でしょうか。マルコの福音書の前にマタイの福音書がありますが、マタイの福音書の11章をお開きください。新約聖書の20ページ。マタイの福音書の20章。新約聖書の20ページにマタイの福音書の11章がありますが、2節から6節をお開きください。で、このマタイの福音書11章の状況ですけれども、牢獄にいる逮捕されたバプテスマのヨハネが自分の弟子を通してイエス様に質問する場面です。で、おそらくバプテスマのヨハネは、こう自分が想像しているメシア像とイエス様が重ならなかったのだと考えられます。ですから質問をしました。2節から6節お読みしますと、さて、牢獄でキリストの御業について聞いたヨハネは、自分の弟子たちを通じてイエスにこう言い送った。おいでになるはずの方はあなたですか？それとも別の方を待つべきでしょうか？イエスは彼らに答えられた。あなた方は言って自分たちが見たり聞いたりしていることをヨハネに伝えなさい。目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、サラートに侵された者たちが清められ、耳の聞こえない者たちが聞き、死人たちが生き返り、貧しい者たちに福音が伝えられています。誰でも私につまずかない者は幸いですと。おそらく自分が描いていたメシア像とイエス様が違うので、バプテスマのヨハネは少し不安になって、まあ、こう聞いたと。で、それに対して、イエス様は、ご自分がなさったことを伝えるようにと。特に五節の最初の二つ、目の見えない者たちが見、足の不自由な者たちが歩き、この二つは、イザヤ書の中で、まあ、メシアが行うこととして挙げられているものです。イエス様は、まあ、それをもって、ご自分がメシアであることをバプテスマのヨハネに示されたわけです。またその五節の中には、サラートに侵された者たちが清められ、とあります。イエス様がサラートに侵された者を清めた奇跡は、 メシアであることの証拠として、救い主であることの証拠として行われました。ご自分が救い主であることを示すために奇跡を行われたのであって、その奇跡で何か人気取りをしようとしたのではありませんでした。だからこそ、奇跡だけが一人歩きすることを嫌がったのです。ですから今日の箇所は、イエス様が救い主であるということが示されているわけです。ただ単純に、イエス様は奇跡を行う人だと言われているのではなくて、この方こそメシア、救い主だということが示されています。このお方こそ、私たちを罪の束縛、罪の奴隷から解放する方であり、私たちに真の自由を与えるお方だということが表されているのです。また同時に、神の国が来ていることも明らかにされました。神の支配が及んでいるということが明らかになったわけです。神が、イエス様が王である神の国です。この神の国の支配のもとに生きているのがクリスチャンです。クリスチャンは神の国の一員となった人たちです。この神の国の王は、この世の王とは違います。同じ王であっても全く振る舞いは違います。威張り散らし、弱者を切り捨てる王や為政者たちとは違います。神の国の王は地上でのけものにされている人に手を伸ばし、わざわざ触れてくださる王です。触れたら汚れが移ると考えられ、隔離され、差別されて生きていた人たちに触れてくださる王です。この王が支配しておられるのが神の国です。この王の支配の中を生きることは、決して窮屈な生活を強いられることではありません。先ほども申し上げたように、むしろ真の自由の中を生きる生活へと変えられます。私たちの救い、それは神から離れて生きてきた自分の罪を認め、神の支配を受け入れるところにあります。もしかしたら、これまでは自分が王となって生きてきたかもしれません。しかし自分が王であることには限界があります。しかもその王様は自分の病気一つ治すことはできません。しかし神の国の王は違います。お言葉一つで全てを治めることができる権威ある王です。このお方のもとにへり下ることができる生涯は幸いです。しかし多くの人はこの王の前にひざまずくことができない。そこが砕かれて初めて、その罪が取り扱われて初めて、王の前にひざまずき、王の支配のもとを生きることができます。自分で頑張る人生から、自分が王である人生から、神の支配を受け入れ、神のもとで安心して生きる生涯へ。この柔和な王の支配を受け入れて歩んでいただきたいのです。心の中にこの偉大な王をお迎えいただきたいのです。このお方は招いておられます。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは負いやすく、私の荷は軽いからです。語られたことを覚えつつ、しばらく黙祷をいたしましょう。 お祈りを捧げます。私たちの救い主イエス・キリストの父なる神様、父という名前を心から賛美を申し上げます。ザラートに侵された人を深く憐れみ、手を伸ばしてその人に触れて、そしてお言葉一つでお癒しになったイエス様の偉大なお力を見ることができ、また主のご愛をに触れることができ、感謝をいたします。そのご愛が私たちにも注がれて、救いへと導かれ、清められ、あなたの子供とされていることを覚えて感謝をいたします。どうか神様、私たちの日々の歩みが心からあなたの支配を受け入れ喜ぶ歩みとなりますように、神の国の一員として王であるイエス様にふさわしくお仕えする日々でありますように、またこの救いを受け取っていないお一人お一人のうちに主が憐れんでくださり、触れてくださり、どうか救いへとお導きくださいますように切にお願いをいたします。御言葉を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。